あるショッキングな記事を見ました。どんな記事かっていうと、クリスチャンに魅力を感じないというようなことが記された記事でした。というのは、クリスチャンの中にあまりにも憂鬱な者たちが多すぎるって、悩み続けている者たちが多すぎるって、批判的で落ち込み続けている人が多すぎるって、だから魅力を感じないって、世の中の私たちよりも悩みを抱えてるって、今の世の中大なり小なりみんな悩みや問題抱えてます。答えがどこにあるのかと探してます。しかし残念なことは、聖書の中にその答えがないと、そう確信している人たちが多いっていうのは、皆さんこれほど悲しいことはありません。確かに私たちの周りには多くの問題があるかもしれません。我々を落ち込ませるようなさまざまな要因があるかもしれない。しかしその中にあって私たちは勝利することができるわけです。その中にあって私たちは喜んで感謝して生きていくことができるんです。悩み続けることのできる状況で、苦しみ続けることのできる状況で、愚痴や不満が出てきてもおかしくないような状況で、人を責めたくなってもおかしくない状況で、落ち込んでもおかしくない状況で、生きていること自体が苦しく感じる状況で、死にたいと叫びたくなるような状況で、もう何もかも嫌だと感じる状況においても、我々クリスチャンは勝利することができるんです。どのようにしたらそういったことができるのか。実はそのことを今日私たちは見ようとしているこの御言葉、ヤコブが教えてくれるんです。7節のところから今日我々は見ていくわけですが、最初にこう記されています。こういうわけですから兄弟たちって。これまでに話してきたことに基づいて彼はある結論を話そうとするわけです。前回我々が見てきたように、この5章に入って、まずヤコブは金持ちに対する警告を与えました。この人たちは金よりも神様よりも金を愛した人々でした。何者よりも、神様よりも、この世のさまざまなものを、物質を愛した、そういった人々でした。そしてヤコブは、そのような人々に下る神様の審判、そのことを教えたわけです。神は必ず、我々人間一人一人の行いを、裁かれるんだということを彼は私たちに教えてくれたわけです。こういうわけだから。そのことが事実だから、じゃあクリスチャンの皆さん、あなたたちはこんなふうに生きていくことが必要だと彼は教えるわけです。つまり、誘惑に負けてはいけないって。彼らの生き方を見て惑わされてはいけないって。しっかりと神様の喜ばれるように生きていきなさいというんです。7節見ていただきますと、主が来られる時まで耐え忍びなさいとあります。しかもこの7節と8節を見てみますと、耐え忍ぶということが3度も出てきます。これがヤコブがここで言いたかったことであるということは、これを見れば明らかです。耐え忍ぶように、忍耐を持って生きるように、それがヤコブが言いたかったことです。耐え忍びなさいという、この耐え忍ぶという言葉。これは、すぐに燃えるとか、激する怒りとか、憤りとかっていう、それと全く反対の言葉、反対の意味を持った言葉です。ですから、忍耐強く待つようにとか、辛抱強く待ちなさいという、そういう意味ですね、これは。で、新約聖書の中を見たときに、この、忍耐強くという言葉は、神様のご性質を表すものとしても使われているんです。 神様の慈愛と忍耐と寛容を軽んじているのですかと、そんなふうにローマ書の2章の4節のところで教えます。神様の慈愛と忍耐と寛容を軽んじているのか。神様というのは愛と忍耐と寛容にあふれたお方であるとローマ書の2章の4節が教えるわけですし、同じローマ書の9章の22節では、滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったなんて、ここにも出てくるわけです。またよく皆さんご存知のように、ペテロ第二の手紙の3章の9節のところでは、神様っていうのは忍耐深くあられるのであって、だから一人でも多くの罪人が悔い改めてこの救いに預かることを望んでるんだということを聖書は教えているわけです。つまり神様というのは我々のように罪に罪を重ねている者たちをご覧になって、もういいと、もう裁こう、そうなさってもよかったのに、神は忍耐を持って一人でも多くのそういう罪人が神様の救いに預かるように、罪の許しをいただくようにと待ってらっしゃるって、これが神だと聖書が教えているわけです。忍耐深い神様、そういう神だということを聖書が教えるわけですけれども、しかし同時にそのようにあなたも生きていきなさいということ、つまり信者に対してそのように生きるということを聖書も繰り返し我々に教え続けるわけです。善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることだって。悪いことをしてその結果苦しみを受けるんだったら全く価値がないけども、正しいことをして神の前に喜ばれることをして、その上で苦しみを受けるんだったら、それは神の前に価値があるって、だからそのように生き続けなさいっていうことをペテロ第一の手紙の2章の20節のところでペテロが言うわけです。またヘブル人の手紙の中を見たときに、皆さん今開けていただく必要はありませんけれども、繰り返し繰り返し忍耐ということが言われています。あなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためだ。ヘブル人の手紙の6章の今12節の御言葉をお読みしたんですが、ヘブル人の手紙の6章の12節に、信仰と忍耐によって約束のものを相続する、つまり神様が約束されたものを我々が手に入れるために必要なのは忍耐なんです。そして神様の前にふさわしい生き方っていうのは、どんな時でも神様の約束をしっかりと覚えて生きていくことです。で、皆さん、我々の信仰が強くなっていくためにはね、我々がどう感じるとかどう思うかではないんです。神様のお言葉がどうおっしゃったか、どんな約束が与えられたか、そこに立たなきゃいけない。その時に私たちの信仰というのは強くなるんです。だって神がこう約束された。それを私は信じるんだ。こう思うとかこう感じるなんていう信仰は弱いです。それはぐらつくことが多いから。こういう経験をした、それも弱いです。そういった感動っていうのはすぐに薄れていきます。でも御言葉がこういった、神様がこう約束された、それに立った場合、この御言葉が変わらない以上、我々の確信も変わらないんです。そのことをヘブル人の手紙の中で著者はそう言うわけです。6章の10節のところで。また同じヘブル人の手紙の10章の36節のところでもこう言います。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐だ。いろんな問題やいろんな悩みがあるかもしれないけど、しかし神様に信頼して生きていくならば、それに勝利することができるんだということをヘブル人の手紙の著者も言うわけです、ね、ですからよく皆さんもヘブル人の手紙の中で覚えてらっしゃると思います。12章の1節のところでこういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではないか。困難や問題に対してそれに克服するためには、この忍耐の力がいるということです。ですからこの御言葉の中で、 神様が我々クリスチャンに求めてらっしゃることっていうのは、たくさんの問題があるかもしれない。苦しみがあるかもしれない。辛いことがあるかもしれない。でもその中にあってあなたにとって必要なことっていうのは、しっかり神の約束に立ち、神様を信頼して正しく歩み続けていきなさいって。その時にあなたはそういった問題に勝利することができるんだということを言うわけです。そしてこの7節のところに、主が来られる時まで耐え忍びなさいって。耐え忍びなさいって。その言葉の時勢っていうのを見た時に、それは継続してこの地上を去るまで、神様がこの地上に置いてくださってる間、そのような態度を保ち続けていくように、そういうことを望んでるんです、ね、一回だけ今日だけ頑張りますじゃないんです。そういうふうに生きていきなさいということをヤコブが教えてくれるわけです。さあ、今日我々が見てきたことっていうか見てることっていうのは、いろんな問題に対してその状況の中で我々は喜びや感謝を持って生きていくことができるって話です、ね、どうしたらいいのかも聞いたんです。今神様を信頼して生きていくんだ。しかし現実はっていうと、現実は非常にそれが難しいことを我々は知っています。そのことを皆さんにいくらたくさん説明する必要ないっていうのは、みんなも皆さんもそのことはもう日々の生活で経験されてるからです。分かってるんだけども、なかなか実践できない。いろんな問題に遭遇するときに、どうもそういったものに流されてしまって落ち込んでしまったり、苦しんでしまったり、なかなかそこから抜け出すことができない。分かってる、どうしたらいいか、でもなかなかできないんでいるんだ。これが残念ながら私たちの信仰生活ではないのかと思います。そこで、ヤコブはこの御言葉を通して私たちに、確かにこの難しい、私たちの力では到底することのできないことを、じゃあどうやったら実践できるのか。そのことを教えてくれるんです。三つのアドバイスを彼が与えてくれます。それを今からご一緒に見ていきます。一つ目はね、祝福を覚えなさいって言うんです。いつも神様の祝福を覚えてなさいって言うんです。で、二つ目は、いつも神様の裁きを覚えてなさいって言うんです。祝福だけじゃない、裁きを覚えなさいって言うんです。そして三つ目に、模範をいつも覚えていなさいって言うんです。模範を覚えてなさいって。この三つのことをヤコブはこの五章の七節のところから十一節までで教えるんです。一緒に見ていきましょう。一つ目。7節8節のところに、祝福をいつも覚えていなさいと彼は教えます。ということを読みします。こういうわけですから、兄弟たち、主が来られるときまで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを、秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。こんなふうに、この御言葉が私たちに教えます。見てくださいます。主が来られるときまで、耐え忍びなさいって。今大切なことをヤコブは我々に教えてくれたんです。というのは、我々がいろんな苦しみに遭遇するときに我々が思ってしまうのは、いつまでこの苦しみが続くのかです。どうも我々がいろんな問題に遭遇したら、それが延々とその苦しみが続くかのように思えてしまう。でも御言葉が我々に教えてくれたのは、それは永続しないということです。イエス、そのような苦しみがずっと私たちを苦しめ続けるのかというと、そうじゃないということです。書いてたでしょ、主が来られる時までなんです。主が来られたら終わるんです。この苦しみとか問題とか悩みとか、こういったものから完全に解放される時が来るんです。そのことを我々は覚えることだって言うんです。だって絶望の中にいる人たちっていうのは、トンネルの先は見えないんです。光が見えないんです。しかし御言葉が教えるのは、終わりがありますよって言うんです。そしてこのことを、この当時の読者たちが一番わかる例えを持ってヤコブは教えるんです。何の例えか、農夫の例えでしたね。その例えが出てきました。ここに初めの雨と、それから、実際には秋の雨と春の雨と、 こんなふうに記されています。秋の雨、初めの雨とも言われるんですけども、10月の末から11月の初めに降る雨のことです。この雨がないとパレスチナの地方っていうのは非常に土地が乾燥しているわけで、種を植えるにも土壌がカチカチでなかなかそれができないわけです。雨があってちょっと地面が湿ってるとそれができるので、農夫たちはその雨を待つんです。そして春の雨というと4月から5月にかけて降る終わりの雨と言われる雨です。これはその雨が降ることによってその実が成熟するためにです。その作物が成熟するためにです。成長するためにです。もちろん春になってくると気温が上がっていくんで、冬に比べて成長を促すわけです、ね、農夫たちっていうのはそれを待ったわけです。つい最近も渇水問題がありました、ね、家内の実家に電話したときに、田んぼに水がなくてねと、雨が降るのを待ってるんですよっていうことを聞かされると、どこの国でも変わりありません。水がいるんです。農夫たちはどうします？もちろんいろんな方法を考えて、なんとか水を田んぼにと思うわけですけれども、でも彼らがすることっていうのは、その雨が与えられることを待つわけです。そのことをここで言うわけです。自分の力にどうにもならないんです。神のくださる自然のその恵みを信じて、それを期待するんです。だからあなたたちも、彼らがずっと待ってるように、あなたたちも忍耐を持ってその時を待つことが必要だって言うんです、ね、いつまでも苦しみが続くんじゃないんです。で、見てくださいます。この8節を見たときに、あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主のこらえるのが近いからだって書いてますでしょ。主のこらえるのが近いからだって、キリストの再臨の話です。肉体を持ってイエス・キリストが帰ってこられるその日の話です。だってその約束は聖書の中にもうすでに与えられてた。イエス・キリストが昇天した時にオリーブ山から、それを見ていた弟子たちに対して御使いが言うのは、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立ってるんですか。あなた方が離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。そんな約束は使徒の働きの一章の11節のところにされているわけです。もう一度イエス様帰ってくるよという話です。またテトス2章の13節のところには、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光あらわれを、栄光あらわれを待ち望むようにと教え諭したからだって。こんなふうにテトスの2章の13節の御言葉を教えます。祝福された望みだって。クリスチャンにとって大きな祝福は何か。それはイエス・キリストが再び帰ってこられるということ、それだとパウロが教えたわけです。だから聖書を見たときにイエス・キリストは帰ってくるんだということを御言葉が教えているし、クリスチャンたちはそのことを信じてさまざまな苦難に耐えてきたわけです。多くの人々が殉教していった。なぜ殉教していったのか。それは彼らがこの地上だけで全てが終わるんではなくて、その先があること。しかも、イエス様が私を迎えに来てくださるんだという希望を持って生きていた。それによって彼らはそういったものに耐えることができたわけです。で、この近いって書いてますでしょ。死のこらえるのが近いからだって。これまだ来ていないけども、その日が非常に近いことを表すんです。そこでヨコブはこう言ったんです。そのことが事実であるがゆえに、イエス様が帰ってこられる日が近い、そのために彼はこんな命令を与えるんです。心を強くしなさいって。心を強くしなさいって、しっかりと固定するとか安定させるとか強固にするなんていう、そういった意味を持った言葉です。あなた方の心を強くしなさいって、揺るがないものにしなさいって、 いろんな思い煩いでいろんな苦しみで心を騒がせるようなことがあってはならないって、そういうことがないようにしなさいって言うんです。でここで心を強くするっていう言葉、ルカの福音書の中で特に9章の中でこんなところに使われてるんです。9章の51節のところにこういう言葉があります。天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐに向けられたって、聞いたことありません皆さん。イエス様はこれからエルサレムに進んでいこうとされたんです。でエルサレムで何が彼を待ってるかっていうのはイエス様ご存知でした。エルサレムに行くことによって迫害を受け、自分が十字架にかけられて殺されることも知ってるんです。でそのことを知っていながらイエス様はどうしたかっていうと、ご自分の御顔をまっすぐにエルサレムに向けたんです。このまっすぐに向けられたっていうのがその今話している心を強くするという言葉なんです。イエス様はエルサレムでの危険を知っていました。その上で彼はエルサレムに向かっていこうとしたんです。なぜだと思います？我々だったら問題があるって分かってたらそこを避けようとするじゃないですか。できるだけ困難に合わないように、問題に合わないように、苦しみに合わないようにって考えるじゃないですか。しかしイエス様はこれから何が自分の身に起こるのかを知った上で、その道をあえて選択し、そして言うんです。私の御顔をまっすぐにエルサレムに向けたって。それはイエス・キリストがエルサレムに行くことが神の御心であるということを確信していたからです。ですから彼はどうしようとしたかというと、そういった先のことを考えて、そういう不安や恐れから神様の御心に反した生き方を選択しようとしたんではなくて、確かに大変なことが待っていることが分かっているけれども、私の責任は神様の前に正しく歩んでいくことである。そうして彼はその歩みを選択したんです。そこでヤコブはこの読者たちに言うんです。あなたたちもひるむことなく希望を持って忍耐強く歩み続けてなから生きなさいって。いろんなことで心を騒がしてしまって歩むべき道から外れることがないように、神様の御心から外れてしまうことがないように、どんな時でも神様の御心に従って生きていくことを選択するようにということをヤコブは励ますんです。しかも今も見てきたように、あなたがその選択をしなさいと言うんです。神様、これまで私はいろんな困難を考えるときに、問題を考えるときに、私は何とかそこから逃げようとしました。でももう私はそうしないで、あなたの御心に従っていきたいです。いろんな困難が出てくるかもしれない、いろんな問題が出てくるかもしれない、しかし私はあなたの約束を信じます。どうぞ私が歩むべき道から外れることがないように助けてください。私はあなたの御心に従って生きていきたい。こういう選択を持って歩みなさいというんです。そうすることによって何が起こるのか。我々がいろんなことで心をぐらつかせることがないためにです。ね、で皆さん、まず我々がしなきゃいけないこと、神様の前に忠実に生きていくというのは分かっているんです。しかしそのために必要なことというのは、神様からの祝福というのを忘れちゃならないって。ちゃんと私たちのこの人生に対して神様の前を正しく生きたならば、その歩みに対して神様は間違いなく祝福をくださるんです。でそのことを忘れてはならないというんです。だから心を騒がせることなく、心を強くしてそのように歩めというんです。二つ目に彼が言うことというのは、裁きをいつも覚えなさいというんです。9節のところ出てきます。兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためです。皆さん、裁きの主が戸口のところに立っておられます。つまり彼が言わんとしていることっていうのは、その罪を許しちゃいけないって、罪から離れるようにって言うんです。この互いにつぶやき合ってはいけないって、つぶやくって 言葉を我々聞くと、不平であったり愚痴であったりこうブツブツ言ったりするって、ね、そういう言葉、そういう意味を連想すると思います。つぶやいてる、ポシャポシャポシャって喋ってるんでね、人の悪口を。しかしここで使われている言葉っていうのは、口に出して言うというよりも、このような感情を内に抱いていること、表に出さないこと、そういう意味なんです。これ言ってることもダメなんだけども、言わなくても心の中でそのような思いをずっと持ってるという、そういう状態を言ってるんですよ。これもっと厳しい命令です、ね、しかもね、つぶやきあってはいけませんって、これ現在形使ってるのはなぜかっていうと、もうヤコブ分かってたんです。これが私たちの弱さだということ。我々ってすぐに心の中でそういうことを思ってしまったり、それを放っておくと我々の口からそういったことが出てくるわけです、ね、だから今実際にやってること、習慣的にやってることを今すぐにやめなさいっていうのが、ヤコブがここで言ってることなんです。でも実際非常に難しいことです。人への不満とか批判っていうのは日常茶飯事です。簡単に犯してしまう罪です。だからこのヤコブの3章のところでは、その下の罪に対しての警告がされてました。すぐにそういった失敗を我々が犯してしまうからです。つぶやきあってはいけないって、人に対して悪い思いっていうのを我々は抱いてはいけないっていうんです。で、なんでいけないのか、ヤコブは2つの理由をここで教えてくれます。1つ目の理由っていうのは、それが罪だからです。いいです。それが神様の御心に反すること、罪だからです。覚えてらっしゃるでしょう、何度もイエス様がお話になったこと。それは裁いてはいけません、裁かれないためですって。三条の説教の中でイエス様がマタイの7章の1節のところでそんなことをおっしゃった。裁いてはいけないと、裁かれないためだ。またルカの福音書の中の6章の37節のところでも、ルカの6章の37でも、裁いてはいけません、そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません、そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい、そうすれば自分を許されます。なんで私たちは人を裁いたりしないのか、人に対して悪い思いを持たないのか。それが罪だからです。そういう思いが出てきたらそれをほっとかないんです。神の前にそのことを告白することです。そういったものをいつまでも心の中に蓄えていても何のいいところもない。それがどんどんどんどん悪い影響を与えて、いつの間にかそれが口から出てくるんです。最初は人と自分で喋ってるだけかもしれない。でもそれがだんだんだんだんいろんな人を巻き込んでいってしまう危険性があるんです。罪だからやめなさいって言ったんです。二つ目の理由、そういうことをしていると祝福を失うよって言うんです。見てくださいます。皆さん、裁きの主が戸口のところに立っておられますって。裁きの主が立ってるって言ったんです。これは裁いてクリスチャンを地獄に送る、その裁きの主、そんなことを言ってるわけじゃありません。だってクリスチャンの罪が許されたわけであって、永遠の滅びに至ることはない。しかし、じゃあここで言ってるその裁きの主とは何なのか。我々の地上のクリスチャンとしての働きに対して報いを与える話です。我々のそのクリスチャンとしての生き様に対して進化を捉える方、褒美を与える方の話です。その方がもう戸口のところに立ってるって。この戸口っていう言葉も複数形で使われてるっていうのは、おそらくその裁判所に至るためには、皇帝に至るためには、いろんな扉があったね、そういった扉が開かれて裁判官が出廷してくるわけで、入廷するわけです、ね、まさにその扉が開かれようとしているということです。つまりその日が非常に近いということ。だからこそ今我々は自らの歩みというのを吟味して、罪というものを私たちが許してしまうことがないようにしろって言うんです。どんな小さな罪でもそれを主の前に告白しなさいって言うんです。だってそれによって我々は神様からの祝福を失ってしまう可能性があるから。神様がよくやったと言ってくださることが私たちにとっては大きな喜びだけれども、しかし そういった祝福を逃してしまう危険性があるんです。罪から離れなさいと言います。祝福を覚えるだけじゃない、裁きを覚えるだけじゃない、三つ目に彼が教えるのは模範を覚えなさいと言います。10節から11節の模範を覚えなさい。苦難と忍耐については兄弟たち、主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。このようにあります。模範を覚えなさい。ヤコブはここでこのような生き方を実践した人々がいるということを言うんです。困難の中で神様を信頼して生きた人々がいるっていうんです。それはもう信仰の先輩たちだっていうんです。彼らはそのように生きたっていうんです。そのことを語った上でヤコブは、耐え忍んだ人たちは幸いであるって、そんなこと言いましたでしょ。忍耐を持って生きていくこと、そのように生きていくっていうことは素晴らしい祝福だって。イエス、いろんな問題があっても、その問題の中に飲み込まれてしまって、ね、人々に対して、また神様に対して不平や不満を言いながら生きることもできるんです。惨めな生活を送ることもできるんです。しかしもうそういう生活ではなくて、神様に喜ばれることをしたいとして、神の前に今教えられているように正しく生きていこうとするならば、神様あなたを大いに祝してくださるんです。その例をここで挙げているんです。その人物が挙げられています。ヨブの話です。ヨブという一人の人物の話がここで挙げられています。旧約聖書の中のエゼキエルの14章の14節とか20節のところ見たときに、ノアとダニエルとヨブの話が、名前が出てきます。エゼキエル書14章の14節で20節のところに。じゃあこのヨブっていうのはどういう経験をしたのか、もう皆さんよくご存知だと思いますけれども、簡単に思い出してみてください。ヨブ記の1章と2章のところに記されているのは、ヨブが経験した大変な苦しみでした。彼は自分の財産や自分の子供を失うんです。非常に裕福な人物でした。男の子が7人と女の子が3人いたわけです。家畜も多かった。羊が7000頭いたし、ラクダが3000頭いたし、牛が500頭いたし、メロバも500頭いたなんてことが記されています。非常に裕福でした。しもべもたくさんいた。ところがそれを彼は失うんです。しかもそれだけじゃなかった。彼自身、悪性の腫瘍に侵されてしまうわけです。体上出来ができたんです。そのような状態に彼は置かれました。3人の友人がやってきて、あなたの問題は何か分かってるかって。それはあなたが罪を犯してるからだ。罪を告白したら神様また祝福してくれるに違いないと。もっともらしいことを言うわけですけれども、しかし彼らの間違いは、ね、何が真実なのか、なぜこういったことが起こっているのかを考えもしないで、先入観でもって予防を責めるんです。でもちろん予防にも間違いがありました。非常にプライドが高かった。ね、しかし神様はこのヨブのうちに働いて、そして大切なことを彼に教えられた。その結果何が起こったのか。このヨブ記の一番最後の42章のところに出てくるんですけども、こう書いてます。ヨブがその友人のために祈ったとき、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物をすべて2倍に増やされたんです。ヨブ記の42章の10節のところです。12節のところには、主はヨブの前の半生より後の半生をもっと祝福されたのと書いてます。今までの生涯よりも、後のこのことのあった後の生涯を神様は大いに祝したんだって。そんなふうに御言葉を教えるわけです。なぜ神様はヨブを祝したのかです。それは今見てきたようにヨブ自身の中の信仰がその原因です。彼はこう言うんです。ヨブ記の19章の25節のところで、私は知っていると、私を贖う方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることをって。ヨブ記の19章の25節。 私をあがなう方は生きておられる。後の日に塵の上に立たれるんだ。神様が帰ってこられるんだ。そんなことを彼は確信して待ってるんです。後にはこの方はこの地の上に立たれるって。今見てきたように主がもう帰ってこられるんだということを待ち望みながら日々を過ごしていくように、まさにヨブはそういう生き方をしてたんです。同時にヨブ記の16章の19節にはこう記されています。ヨブの16の19には、今でも天には私の証人がおります、私を保証してくださる方は高いところにおられますって、ヨブ記の16章の19節に、ね、神様がどういうお方であるかということをヨブはちゃんと知ってるんですよ。人は私に対していろんなことを言うでしょうって、でも神様がちゃんと分かってくださってるって。この方が私の証人だって。それをしっかりと覚えることっていうのは今の私に多分慰めるでしょ。人は誤解するじゃないですか、ね、でも神は分かってくださってる。だからヨブは、ね、ちゃんと神様の約束を知ってるし、同時に神様ってどういうお方かっていうのをよく知ってるんですよ。そういう人物だったから彼はいろんな問題の中、我々が経験したこともないような大変な苦しみの中で、なおも彼に神様に信頼し続けたんです。それゆえに神様は彼を大いに祝したというんです。だから読者に対してヤコブが言うのは、このようなことを神様なさったんだから、だからあなたたちも彼の生き方に倣って忠実に正しく生きていきなさいというんです。11節のところで出てきたこのヨブの忍耐のことを聞いていますという、このヨブの忍耐という、この忍耐という言葉、これは逆境の中忍耐するとか辛抱強くあるということです。それが褒められたんです。大変だったんですヨブも、ね、しかしその中で彼は神様に会って辛抱して歩んだんです。信頼を置いて歩んだんです。ある神学者はこのこと言葉に関してこんな説明を加えます。この言葉は受動的な忍耐ではなく、疑いと悲しみと悲惨の波に大胆に立ち向かい、信仰に敵対する勢力よりさらに強い信仰を確保することのできる勇敢な精神を記述した言葉である。疑いと悲しみと悲惨の波に大胆に立ち向かい、信仰に適する勢力よりさらに強い信仰を確保することのできる勇敢な精神を記述した言葉だって。何者にも負けないというんです。どんなことがあってもその中で彼はそれに勇敢に立ち向かおうとして、それができたのは彼の自分自身の力じゃないんです。神様ってどういうお方か覚えだからです。こんな神様だから信頼に値するし信頼しようって言ったの。全能の神様だから信頼しよう、真実な神だから信じようって言うんです。そのように彼は生きたんです。そしてまさにそれはイエス・キリストご自身の歩みにも見ることができることです。覚えてます？ヘブル書の12章の2節3節に、信仰の創始者であり完成者でありイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。ヘブル書の12章の2節と3節のところ、イエス様がどんなふうに生きたのかって、自分の先を見たら、ね、自分の未来を見たら、そこにあるのは十字架です。それがはっきりしてたわけです。しかしイエス様はその十字架を見て、嫌やなとか、辛いなとか、逃れたいなとか、 そういうことを思われたんではなくて、イエス様はそれが喜びと思ったんです。でしょ？なんでこんな辛いことが喜びで思えたんですか？我々だったら絶対に思えない、罪のない方が罪あるものとして身代わりとなって死ぬなんて、なんでこんなことを喜べるんですか？神様に逆らい続けている我々は罪人のために自分の命を捨てることが何で喜びなんですか？我々だったら逆で、罪を犯している人間を裁くときに喜びを見出すかもしれない。しかしイエス・キリストは我々の身代わりとなって十字架で死ぬというその出来事を見て、それを喜びとしたんです。なんでですか？いいです、皆さん、このことを分かってないと我々も神様がくださる素晴らしい祝福を自分のものにできない。いいです。本当の喜びっていうのは神の御心を行う時にのみ神が与えてくれるものだからです。いいです。本当の喜びっていうのは神の御心に従って我々が歩んでいく時に神様だけが与えてくれるものなんです。世の中のものは与えてくれないんです。我々が好きに生きようとしたって、そのものはそのような生き方を我々にくれないんです。喜びを神様だけが与えてくれるんです。そのためには我々が神の前を正しく歩んでいくならば神様はくださるんです。シンプルでしょ。罪にしがみついて好き勝手な生き方をしているならば、残念ながらその人に神様の祝福がない。それは神様意地悪じゃないんです。神様教えてくださってるんです。罪を告白して罪から離れなさいって、私の後ついてきなさいと言われた。そして我々が罪を犯した時に神の前に悔い改めて主に従っていこうとするときに、神様は私たちにその喜びを返してくださるんです。イエス様はあの十字架を見てそういう喜びとされた。だって神の御心に従っていくときにのみ本当の喜びがあるからです。あなたが神様からの本当の喜びを、祝福をいただこうとするなら、あなたに必要なことはあなたの考えとか思いとか感情とかそういったものに従っていけるんじゃなくて、神様の御心に従っていきたいことです。その時に神がくれたんです。だって見てください、この5章の最後に出てきたように、主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということだって。神様はこういうお方なんです。こんな罪深い私たちに対しても憐れみをかけてくださる方です。こんな私たちを裁こうとして滅ぼす、それでも叱るべきです。しかし神様は私たちを救ってくださって、憐れんでくださって、許し続けてくださり、我々を使ってくださるなんて、こんな素晴らしい特権に神様は我々を招いてくださったんです。神様を見上げることです。どんな神様か覚えることです。その神様に信頼していっていくことです。聖書は私たちにいろんな実例を与えてくれます。詩編の一人の著者はいろんな問題に遭遇してたようです。大変な問題の中、彼は神様にあってそれに勝利していくんです。素晴らしいレッスンです。詩編の42編の御言葉をちょっと上げてみてくださいます。旧約聖書の868ページのところ、詩編の42編のところに1節から5節までと6節から11節に2つに分かれます。これは3節のところを見ていただきます。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中お前の神はどこにいるのかと私に言う間と記されている。一日中涙が私の食べ物だった。悲しみ続けてたんです。人々が彼のことをそしったわけです。彼のことをあざけったんです。お前の神様どこにいるんだって、非常な悲しみの中にいた。見てください、5節、我が魂をなぜお前は絶望しているのかって、見舞いで思い目だれているのかって、これが彼の心の状態だったんです。苦しいことがあれば我々の心は乱れます。 苦しいことがあったり、辛いことがあったら、私たちは希望を失って絶望してしまいます。我々が遭遇するような問題に、この詩編の著者も遭遇してたんです。6節から。私の神よ、私の魂を見舞いに絶望しています。7節に、あなたの大滝の轟きのゆえに、淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えていきました。苦しみが、その大波ように私を覆っていったというんです。もう絶望の中にいたって。どのような苦しみであったのか、詳しいことはわかりません。そして、9節を見たら、なぜあなたは私をお忘れになったのですかって。祈っても答えが与えられない。神様は私を忘れたんですかって。ありますでしょ、そういう経験って。苦しみの中、神様に叫んでるのに神様が答えてくださらない。神様どうなったんですかって。もう私のことを忘れてしまったんですか。そういうふうに思うことを、この著者も経験してるんです、皆さん。ね。まさに私自身の姿をここにも見るわけです。その中にあって彼はどうしたのか。その後彼は神様を恨んで、神様に文句を言って、不平不満を言いながら、惨めな人生を終えていった。そのように書いてないんです。見てくださいます。11節。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。なぜ見舞いで思い乱れているのか。同じことが繰り返されてますでしょ。5節と。5節の後半、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。11節、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神を。いいです。この人物が大変な状況の中にあって、この状況に飲まれるんじゃなくて、この状況に勝利したんです。どうやって勝利したのか、ここに書いてあるんです。彼は絶望の中、苦しみの中、そのまま生き続けるんではなくて、私は神様を信じ、神様を信頼して歩んでいく、そのことを自分の心に宣告するんです。自分の魂に言うんです。自分の心に、もう私はこういった神様を見失った生き方、神様の方を見ないで問題を見て生きていく生き方をやめるって。私は神様を見て神様に従っていくって言うんです。それを心に言うんですよね、というのは、そこから問題が出てくるからです。この心が解決されなきゃいけないんです。そのためにいろんな悪い思いが出てくる心に対して、もうやめなさいと、私はあなたの前に正しく生きていきたい、神の前に正しく生きていくから、どうぞ神様、私を助けてください。彼がしたことは神に愚痴言うんじゃなかった、神様を褒めたたえ始めるんです。そのことによって彼は解決したんです。だって見てください、皆さん。問題抱えているときにあなたの口から出てこないのは神への賛美です。神への感謝です。かえって出てくるのは愚痴です。不満です。あなたも心に言わなきゃいけない。こういう生き方をやめる。神様はあなたを称えます。感謝します。あなたを信頼してあなたに従って生きていきます。ロイド・ジョーンズという博士はこんなことを言っています。すべての霊的スランプの究極的な原因は不信仰にある。神に聞き従う代わりに悪魔に聞き従うからである。それは抑圧の中で神を忘れてしまい、そのために神と神の力への信仰を失い、また神との正しい関係と信仰が本来の姿から外れていたからである。続けてこう言います。意味ある信仰生活を送る秘訣は、自己を制する方法を知ることである。自己に主導権を渡すならば、あなたはいつでもスランプに陥れられるからである。自分自身をコントロールし、自己に語りかけ、説教し、自己に問いかけるべきである。自分の魂に向かって、なぜお前は絶望しているのか、何について思い乱れているのかと尋ねなければならない。抑圧され、喜びを失った境遇にあって、嘆く代わりに自己と対決し、自己を非難し、訓戒し、自己に宣告し、神を待ち望めと諭さなければならない。 さらに進んで事故を、さらに進んで事故に神を思い出させ、神とは誰か、神はどんなお方で何をされたか、また何をすると約束されたかを思い起こさなければならないんだって。そこへ戻っていくんです。その時に勝利するって。今日そのことをヤコブが私に教えてくれたんです。多くの問題があります。でもその中で勝利することができます。前見続けることのできる状況、苦しみ続けることのできる状況、愚痴や不満が出てきてもおかしくないような状況、そのような中にあって我々は喜び、感謝を持って生きることができるんです。人を責めてもおかしくないような状況で、落ち込んでもおかしくない状況で、生きていること自体が苦しく感じる状況で、死にたいと叫びたくなるような状況で、もう何もかも嫌だと感じる状況においても我々は感謝して喜んでいくことができるんです。どうしたらいいんですか。神様をしっかり信じて信頼して、神の前を正しく歩んでいくことです。主にお会いする日は近いんです。だから怠けずに、ひるまずに従い続けていくことです。それが秘訣だというんです。どうぞクリスチャンの皆さん、あなたが今置かれているのかどうか分かりません。しかし我々はこのように証しをするために神によって救われ置かれているんです。我々クリスチャンがこの神様の与えてくださった、また与えてくださる喜びを持って生きてなければ、どんなキリストを我々世に明かしているんでしょうか。しっかりこの秘訣に沿って歩んでください。そして我々はこの素晴らしい主を明かし続けていきましょう。父なる神様、今日もこの時間を感謝します。どうぞ我々一人一人を強めてくださるように、あなたが教えてくださったことをあなたの助けによって、恵みによって実践していくことができるように、そのためにも一人一人の心の中に、主よ、このように生きていきたいと、その思いを神様与え、その思いを強めてくださるように、そしてどうぞ私たちを変えてくださり、この暗闇の中にあって、希望のない世の中にあって、このイエス・キリストこそが希望であることを明確に伝え続けていくことができますように、この時を感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。